千葉文化放送。
どうもどうも。
こんばんは、こんばんは。
こんにちは。
はい。
今日はですね。
はい。映画と本の話を。
そう、ついでに映画と本の話をしようと思うんですけども、
はい、
今週末から公開される映画があるんですけども、
ガールズ&パンサーってなんかそうですね。
そうですね、ガールズ&パンサーはもう公開から随分経つけども、まだ公開感が多分拡大中で、しかもこの先 4DX の上映がごとりに増えるっていう、なんだっけ、日本全国で33スクリーンぐらいあって、そのうち 4DX に対応してるスクリーンが、でそのうち30個でやるのかっていう話でね、
すごい。
そうで、やらない3スクリーンが僕らのうちから近い3スクリーンだっていう、行きづらい、なんでだっていうね、っていう話じゃなくて、あの今週末、火星の人という小説が原作のオデッセイっていう映画が公開されるんですね。
ああ、火星とは、あの、火星方形の火星ですか、
ね、うん、それじゃなくて、火の星っていう格、僕が昔から好きなことで有名な火星
の、火のレイちゃん。
そうそうそう。
火のレイちゃんが好きなの？
火のレイちゃんはよく知らないんだけども、なんかそれでも多分髪の毛が赤っぽい感じのショートカットの子でしょ。
全然違うからいいや。
惜しい。ですね。このオデッセイっていう映画なんですけど、ね、まあ、その火星の人っていう本もストーリーは一緒なんですけども、
はい、
どんな話かっていうと、火星探査、友人ですね、友人火星探査なので、まあ、宇宙飛行士を火星に送り込んで、でそれで機械ではできないいろんな、まあ、探査的な実験だったりとか調査を行いましょうっていうプランがあって、で、まあ、そのプランの一環で、5人だったかな、6人だったかな、あの、飛行士が送り込まれて、で、キャンプも、まあ、設営が終わってて、で、そこで生活しながら、何日かミッションを行っていたらば、突然、大嵐がやってきて、大砂嵐じゃないですよ。
ああ、大砂嵐。断食をしちゃう大砂嵐。
そうそう、ではなくて、大嵐がやってきて、
胸毛が濃くてね、あの、胸毛がね、胸毛嫌いだからちょっと辛いんだよね、見るの。
あの、胸毛の中にアリが入ってしまったかのようなぐらいの、こう、大嵐がやってきて、で、それで、想定されていた、これぐらいの風邪までだったらば、ミッション続けますっていう想定値があるんだけど、それを超えてしまったので。
あ、想定外？あの、東北大震災でよく使われてた想定外ってこと？
うん、そうそうそう。で、途中でミッションを中止する。ということになりまして、
うん、あ、帰る。
そうそうそう。で、あの脱出船にみんなで移動中にここでトラブルが起きるんですね。
何、みんなで仲間割れした
の？っていうのはないんだけども、あの風で基地の設備の一部が壊れて、うん、で飛んできたものにメンバーの手に当たっちゃうんですよ。
死んでるやん、それ。
で、そうそう、あの飛ばされちゃって、
うん、
で、その宇宙服にはその着ている人の現代の状態、バイタルですね、状態、体調とかを、まあ、心拍数だったりとか酸素濃度だったりとか、そういう情報を伝えるモニターがついてるんだけども、それの情報も来なくなっちゃったということで、まあ、はた目には生きてるとは言えないと、死んでしまったように見えて、でその姿も見えない、どっか飛ばされちゃったっていうことで、まあ、他の人は泣く泣く置いていくという決断をするんですね。
厳しい決断だね。
そう。で、この話っていうのは、その後ですね、そこで飛ばされちゃった人は実は生きていて、火星に一人取り残されてしまって、さあどうしましょうっていうお話なんですよ。まあ、これがあの現代の火星の人っていう意味ですね。まあ、火星に一人ぼっち、アローン・イン・ザ・マーズっていうわけですが。
なんかあの、泥棒とかが入ってきて、それを撃退したりするのかな。
それはあの、ホーム・アローン。だね、
これカルキンさんは今や
見る影もな、子役で成功するとその先の人生あんまりこと待ってないぞっていう教訓を僕らに与えてくれるけど、まあ、僕らが今から子役になることはありませんっていう、
まあ、今から自分の子供とかがね、子役になったりしたら、
子役になったりしたらって、子役にさせるプラン大体親だけど ね、
なんかね、
でその親がその子供の収入で散々やりたい放題するっていう、
で借金者の子供に対するお金全然残ってなかったみたいなね、うん、
そんな悲しい話。
かご愛さん方式ですね。
まあ、ではなくて。で、それで、この話、まあ、そこでそれからどうするかっていうことなんだけども、まずですね、 ただどうしようもないのに何千歩生きててもしょうがないと思うんですけども。
これはその火星の人は地球とは連絡は取れないの？
あ、そうそう、本当はその通信設備があるんだけども、そのおかげでアンテナが壊れちゃって地球とは連絡が取れなくなった。
うまい具合に壊れるね。
うん、まあでもほらパラボラアンテナみたいなのすごく風をはらみそうな形をしてるじゃないです
か。まあ確かに、
うん、でそれで連絡がつかないっていうことで、まあ自分の、持てる知識と技術だけでサバイバルをするんだけども、まず住むところはあるんです。これまでそのメンバーがいた建物があって、で、そこにあの資材もね、とりあえず5人だか6人だかの分があって、だから1人になっちゃったから、1人だったらば、その元々想定されてた30日だか45日だかの分しかないんだけど、まあ6人、まあ6倍だったとすれば30日分の食料も180日は持つし、でちょっとこう摂取カロリーを減らして8割しか取らないようにすれば、まあ2割、伸びると、さらに伸びると。っていうことで、でもまだ全然足りないよね。この火星探査計画っていうのは一連のプランで、まだ他に、この後続隊とかもいるのね。でもその後続隊が来るのはまだ1年以上先なんですよ。400日とかかな先なので、とりあえずそこまで生き延びればなんとかなるっていう希望を持ってサバイバルをするんだけども、まあまず食料が足らんわけですよ。これ200日とかしかなくて。
でもその風やったらなんかそこら辺にタコっぽい人が歩いてるから、その人を食べれば大丈夫。
でも食べられるのかなっていう問題があるんだけども、
なんか壊すかもね。
ねえ、その取り残されちゃった人っていうのは本職がね、植物学者なんですね。そう、
このキノコは食べれないみたいな。
それはなんか山の専門家のような気もするんだけども、でそれで火星でじゃがいもを刺したらどうなるか、育てられるかみたいな、そういう実験がどうやらあったみたいで、物資の中にじゃがいもがあったんですよ。
じゃがいも丸ごと種、
丸ごと丸ごと。じゃがいもは普通種じゃなくて種芋で増やすんだけども、まあ、種よりも話が早いんですね。で、まあ、それでそのじゃがいもの種を、まあ、種とかじゃがいもをこうどんどん増やして、でそれも食用にしましょう。じゃがいもってさ、すごく食用って優秀なんだよね。
うん。じゃがいもってでも何日ぐらいできるの？
はい、何日ぐらい収穫したかな？何十日かで確か取ったと思うんだけども。
結構早い
ね。うん。で、それもね、なんか大変で、まず、火星っていうのはさ、これまで生命があったことも、まあ一応確認されてる限りはないし、少なくとも、まあ、植物とか動物とかっていった高度な生物がなかったわけで、まあつまりあの、カラッカラの砂なんですよね、あるのは。
あの、砂漠によくある、よくわかんないあの、丸いコロコロしたものがこう、転がってる感じ。
うん、あ、まああれよりも厳しい状況なので、まずはね、とりあえず火星のその表面の砂を持ってきて、そこに芋を入れてもしょうがないんですよ。それだけではあの育たないんです。足りないものは水とあと肥料があって、で、水は何からできてるかっていうと、酸素と水素。はい。なので、これあの水を電気分解すると酸素と水素に分かれるっていうのは、大体中学で実験とかして皆さんご存知と思うんですけども、これ逆のプロセスをしてやると、水素と酸素を反応させてやると水ができるのね。これってあの今燃料電池車なんかでも行われるプロセスだと思うんだけども、でもこれうっかりするとあの大爆発を起こしてしまうわけですよ。まあなのでうまくやらないといけないんだけども、でもそれもそういう専門家がいるわけでもなくて、自分の知識の範囲でうまい具合にコントロールしてやるっていうことで水を作り出すんだけども、この過程であの一回あのちょっと計算ミスというか想定外のことがあって爆発させちゃって眉毛チリチリになるみたいな、そういう危険なシーンもあるんですけども、
ギャグシーン
なん
ですね。
映像上も確かね、ちょっとチリチリになったような気もするんだけども。うん、そんでもって、まあそういう風にしてまず水を手に入れたりとか、あとあの肥料は、自分たちの排泄物がその外にフリーズドライ状態で、あのパックに入れて処分されて、とりあえず基地の外に出てたんだけども、ガス臭、ゴミ箱の中にあったんで、それをこう拾ってきて、で作った水と混ぜて、ぐちゃぐちゃにかき混ぜて、で、火星の氷土と混ぜると、そういうやり方をして肥料を確保しましたと。で、その作った土を、その基地内の使えるスペース全部にこう巻いて、どれぐらいかっていうと、仲間の使ったベッドの2段ベッドとかの上の段まで全部使って、 まあ、可能な限り多くのジャガイモが釣れるようにして、で食料をまず確保しますと。まあでもそれでも次の仲間が来るまでまだ時間が足りないんだけど、少しというか何十年かかんないんだけども、でもそういう目の前のこう生き残るためにこうできる最大の努力を一個一個していくわけで、
なかなか見れない人だね。
もうそうっていうのが、これ基本的にその今小説版の火星の人の話をしてるんだけども、まあ、そういう風に課題がいくつもいくつもやってきて、でそれを彼が、まあ、知識と技術とこの、まあ、へこたれない前向きな性格によって乗り越えていくので、まあ、その連続なんですよ。また最強の敵がやってきたと思ったら、それでも地球最強の敵がやってきたと思ったら、今度は宇宙最強の敵がやってきたみたいな、
倒したと思ったらセルがやってきたみたいな、っていう感じで、
まあ、どんどんどんどん大変なことが起こるんですけども、でさっきその地球とのやり取りができない状態だったんだけども、途中でね、火星ファインダーっていう火星探査機があって、まあ、火星探査の計画の名前でもあるんだ。でそれの探査船、まあ、親機が近くに、比較的近くにあるんで、それを取りに行って、でそれはあの、もともとね、それはあの、本来1ヶ月ぐらい運用するだったんだけれども、思ったよりも長生きして、その、親機が3倍、予定の3倍動いて、で、国民だけ予定の12倍も動いたっていう、そういうね、なかなか丈夫なやつだったんですよ。で、それが、ある時から連絡が取れなくなったんだけども、でも多分それは火星って結構寒いので、確かにマイナス100度ぐらいまでなるのかな。で、日中の一番高い時間帯で16度ぐらいまで上がるのね。一瞬だけ。そうそうそう。で、まあそのすごく寒くなるので、その寒さで、まあ故障しちゃったんだろうっていうことだったんで、まあ、多分その持ってきて電源バッテリー繋ぎ直したら動くだろうっていうことで、取りに行って、で、まあ持ってきて、でそしたらば地球との通信する機能があるんで、その写真をいっぱい撮って送ったりとかしてたんで、で、まあ、それで地球とまたやり取りができるようになって、で、そした先は、また、まあ、で、それをやることによって、まあ、その前に、あの、彼が死んだことを思ったんだけれども、あの、衛星写真からどうも生きてるらしいぞっていうところまでは知ってて。
ああ、なんかめっちゃでっかく SOS って書いてるわ、みたいな。
うん、なんか、そういうわけではないんだけども、その父が電力をどうやってやったっていうと、太陽電池があって、で火星ってあのと砂がすごく舞うんで、置いとくとすぐに砂が積もっちゃって効率が落ちるから、毎日掃除をするのね。で掃除をすれば時間帯によって曇ったはずの太陽電池がきれいになったりとか、あとちょっと外に出れば置いてあったローバーの位置が動いてるとかっていうのが分かるから、それの気がついたりとかして、生きてるぞっていうのが分かって、でそれでそういう連絡も、あの信号が来たっていうことで、で地球と交信できるようになったの。
やった、じゃあ早くロケット発射してもら
う。うん、まあ、それで地球の側としてもどういうふうに彼を助けるのかっていうことが問題になって、何ができるのかと。だって例えばそれでじゃあ生きてるからって言って、よしじゃあ今すぐ助けに行こうって行かないんだよね。
そのなんか後からこの予定前倒しにした
らいいんじゃない。そうそうそう、それもそうだけども、まあ、それにしても彼をどうやってピックアップするかとかっていう問題もあるし、あとはその彼の食料が足りないっていう問題があって、でそれもね、最初はそのジャガイモで、まあ、何日持つっていうのがあって、そこまでに届ければいいってことだったんだけども、またねちょっとトラブルがあったりとかして、あんまり余裕がなくなったりしたんですよ。っていうこともあって、その、まあ、いくつもいくつも来る困難っていうのを、その火星の人、火星にいる人もなんとか対処するし、一方でこう地球にいる人たちも、まあ、技術もそうだし、政治力もそうだし、そういった全ての持てるものを使って、まあ、彼を助けるために全力を尽くすっていう映画なんですね。
一人はみんなのために、みんなは一人のためにみたいな。
そう、うん。ちょっと違うかな。うん。
で、それが今まで話してたのは原作小説の話。
映画の方もストーリーはね、同じところなぞってるんだけども、まあ、原作のエピソードはやっぱり削ってるし、で削ってることによって、その、まあ、火星っていうとても厳しい環境の中で、まあ、よく言うとまあ生き延びましたねっていう風に最終的には まあ、感心するというか、よく、これ普通、諦めちゃうよねと、諦めなくても乗り越えられないよねって思うのをどんどん超えていく。で、それがどういうことがどういうふうに起こるとか、その本人はわかんないんだけども、実は裏でこういうのが進んでるとかっていう描写がじっくりあるのと、あとはその問題に対処するときの、その家庭の人が、まあ、後々に言ってるんだけども、その彼がいてどういうふうに考えて、で、どういうプロセスでそれに対処していくのかっていう、全部ちゃんと書いてるから、ね、まあ、すごく、腑に落ちるっていう部分と、あとその対処する方法に関しては、ここで覚えてれば自分が同じような状態になった時にはこうすればいいのかっていう、ある種のサバイバルドッコンとしても使えるわけですね。
うっかり火星に取り残された時に、
そうそうそう、まあほら火星じゃなくてもね、別の惑星とかあるかもしれないじゃないですか。
まあね、
うん、で、まあそういう部分がどうしてもこう尺の都合で結構カットされちゃってるというか、エピソードが入ってないところもあるのと、ね、特に、なんだろう、僕が気になったというか、この辺カットされたのかなって思ったのが、その電力を、バッテリー、限られたバッテリーで長距離移動しなきゃいけないから、電力をどうやって確保するのかっていうのが問題で、それで太陽光パネルをね、いかにして運ぶかっていうのをすごく頭を悩ませるところがあるんだけども、その辺のね、試行錯誤が頭がバッサリなくなっちゃってて、だから最後に火星の上を何千キロか移動するんだけども、そこがね、割とあっさりうまくいっちゃってるように見えて、ちょっとね、その火星のそのサバイバルの困難さっていうのを表現する上ではちょっとマイナスになってるかなっていうふうに思いますけれども、ただその火星映像としては結構出来がいいなと思って、で、なんか、エンディングロールでヨルダンユニットっていうのが書いてあったから、多分ヨルダンとかで撮ってるのね。
ヨルダンカサカサしてるのかな？
ヨルダンはまあ、中東で、砂漠、サバンナ、砂漠かなもあって、で、砂漠っていうか、荒涼とした土地なんだよね。
なんかあの丸いコロコロも広がってる？
あれはまあアメリカのイメージだけども、そういうのはないけども、でも僕一回ヨルダン行ったことあるんだけども、その時に、うん、これはまるで地球じゃない、別の星みたいな景色だなっていうちょっと思ったことがあるんで、なるほどと、ヨルダンもなんかそういう風に見えるわいっていう風に、すごく納得したりもしたんですけども、っていうその映像美と、あとこれ撮ってるのはリドリー・スコットって割とそういう宇宙物の映画を撮るのに関して得意な人なので、うん。で、彼の撮る映画ってそういう宇宙物でも出てくる人の宇宙飛行士が、なんかすごいお前バカだろってやつだったりとかで、それはうまく、物事うまくいかんよっていう話が多いんだけども、これに関しては主人公はちゃんと賢い人なので、安心して見ていられると。
その主人公は誰がやってるの？
主人公はマット・デイモンっていう役者さんで、マット・デイモンといえば、ここ最近、惑星上に取り残されるのが得意で有名なマット・デイモンですよ。
何？惑星一人ぼっちが有名なの？
そう、インターステラーって去年の、まあ、出来のいい映画であるんだけども、SF映画であるんだけども、そこでもね、惑星上に取り残されるっていう、寂しんぼ芸を発揮してるんですけども。
はい。
そう、っていうマット・デイモン主演なんですけどね。
じゃあ、これからもあれだね。
うん。この先のね、自作でも惑星上に取り残される得意の芸を見せてくれるかどうか、大変期待が高まるわけですよね。
で、映画見たの？
うん。
映画、もう見たの？
映画は、まあ今週末公開なんだけど、僕が見たのは iTunes ストアの、US iTunes ストアでレンタルになってるやつで、日本では今年が公開だけど、もう確か2014年か去年か、結構ね、早くに公開されてたやつが、ようやくやってきたってことなんで、もう特に。
じゃあもうアメリカでは特に公開されてて、特に全米が泣いてるわけ。
そうそうそう、全米が乾いたっていう。
全米が、じゃがいもの作り方を覚えてる。
そうそうそう。そんな、やつなんで、ちょっと早めに見てやろうと思いまして。で、見て、それで、まあ映像美はすごくいいんだけども、でね、全体的に出来はいいんだけども、ただ、その、外惑星っていうか、地球外惑星もので、まあどうしても難しいことっていうのがあって、例えば、月ならば、地球の6分の1の重力で、で、火星ならば、3分の1ぐらいなので、38% かな。っていうことで、まあ、地球にいるのに比べて、3倍の大きさのものを持つことができるんだよね。まあ、だから3倍の力持ちになった状態なんだけども、まあ、その落下速度が多分変わってるんだけども、そういった描写がね、やっぱないんだよね。普通に地球を撮ってるから。うん。まあ、全部するのは難しいけども、どっかでさ、そういうなんか、すごく大きいものを体だと持ち上げるから、重力少ないんだなって思うような描写とか、あってくれると、いやー、火星がね、素敵だねって、俺も行ってみたいねって、より思えてよかったのかなっていうふうにはちょっと思いました。
で、映画としての点数はどうなの？ 転送っていうかなんかこう。
うん、あ、これはね、悩まずに、とりあえず、ちょっとでも興味を持ったら見に行っていいと思いますよ。で、まあ、行く前に見るか、見る前に行くかっていう、じゃないか。
原作を、
そうそうそう、行く前に読むか、読んでから行くかっていう問題あると思うんだけども、ね、僕は読んでから行ったんで、その順番の方はより楽しめるというか、その、あ、こういう風に映像化したのねっていう目線で見られると思うんだけども、まあ逆に映画の方を見てから見て、本原作読んでやると、さっき言ったみたいにカットされちゃったエピソードもあるし、あとはその映画の中で描かれてることの、その説明されてない部分なんかも補足できるんで、まあともかくこれはね、セットで読んでみてほしいなというふうに思いますね。で、結構厚い本ではあって、500ページか600ページくらいあるんだけども、文章がね、すごく平易で、基本的にその取り残されたマット、マットマトニーが、ログを、本日の行動記録を、口頭筆記しているという点になっているので読みやすいんですよ。難しい表現とかなくて、その困った状態になっちゃった僕が全く最低だぜクソとか言ったりとか、そんな感じだったりするので、で、その閉鎖環境の中で、で、作業するにその一日中は働けなかったりとかして、なんかテレビ見たりとか音楽聴いたりとかするんだけども、みんなが持ってこられる情報っていうのは限りがあって、直接データとして持ってきてる分、他のクルーが持ってきてる分を聞いてたりしてしのいでるんだけども、なぜか、80年代のドラマが好きで持ってきてるとか、あと音楽がなんか、90年代のディスコミュージックだったりとかっていうので、全然好みじゃないんだけども、仕方なく聞いてて、なんかいつもその、本日の行動記録の最後にディスコミュージックは最悪だぜとか、書いたりとか、そんな感じの結構軽いノリもあるんで。
じゃああれ、他の人のやつが見れるってことはさ、うん、他の人が持ってきたエッチなビデオとかもあってさ、これ思考に合わねえけど、とりあえず見とくな、みたいなのがあるのかな。
多分ね、持ってきてたらば、うん、そういうのがあったら見てたんじゃない、うん、中では描写はなかったけどね。
これ、パスキンのチャンネルより黒髪の方がいいわ、みたいなこと書いてるのかな。
まあ、もしも見たらばあったかもね。だからその辺で70年代の海外ドラマがちょっと出てくるんで、その辺に、
あ、好きな人は、
うん、詳しい、ある程度知ってる人は、ああ、この見先だっていう風に思って、僕もチラホラとしてる歌があったんで、その辺も楽しかったなと。
私、フルハウスとかならわかるよ。
フルハウスとか出てきたらいい子だったけどね、でもあれ70年代じゃないね、もうちょっと後だね。
90年代じゃないか。
うん。
フルハウスの双子の姉妹が出てきて、うん、そうそう、デシオイタンっていう超可愛い子がいるんだけど、うん、あの子のどっちかの片割れが、アベンジャーズに出てるんだね。
うん、あ、そうなの、
なんだっけ、なんかスカイツイッチみたいな。
二人組のでしょ、うん、ライトニングで足の速い人とそのコンビで。
魔法使いみたいな。
はいはいはい。
確かあの子なんだよ。
そうなんだ。
そう。っていうのはぼんやりした情報入れてて。
なるほどね。まあ、フルハウスとかあったらね、楽しく時間を過ごせますよね。
うん、楽しい。
そう。いや、で、それでさ、70年代のドラマは結構、もともと好きじゃないけども、最初のうちはさ、割と突っ込みながら見てるね。例えばその、そこに太陽に吠えるのがあったとしたらば、これ操作するとか言ってるけども、適当に街の中をなんか走ってると、勝手に情報が集まってて解決しちゃってるやんか、まだ何も操作してないじゃないかとかって言ってるんだけども、ちょっと話が進んでくると、ドラマの先が気になってるようなことを書いたりとか、その点がまたね、可愛いんで。
まあ、だんだんね、他に見るものがなかったら、それに集中しちゃうから。
そうそうそう。なんかこう、最初ちょっと並びなくても、それと向き合わざるを得ないと、なんとなく好きになっちゃうっていう、あるよねっていう。
なんかぜひそこで、
素直になれよ。
ラブライブとかアイドルマスターとか持っていってほしかったね。
あっても面白かったかもね。
うん。最後は、スクールアイドルって言いなはって泣いてしまうから。
そう。俺は生きて帰ったら絶対日本に行くぜ。
そうそう。俺ニコニオしたから、みたいな。
っていうね。
ああ、大変なこと思い出して、ラブライブの、はいはい、ラストライブ申し込み忘れてしまった。
じゃあもうチケットは手に入らない。
多分手に入らないね。
ああ、
まあいいけど。
できなくて売り残ってるっていいんだ。
絶対ないね。
そうか。
東京ドーム2でいい。だって前ほら渋谷の駅前のところにも看板でっかく出てたじゃん。
あ、出たですか。
すごいよね。
アルスマグナじゃ行かないね。
アルスマグナじゃちょっとね。
どうだ、これが 2.5 次元と2次元と3次元が完全に一緒になってるものの違いだぜって。
いや、まあ。
てか 2.5 次元だよね。
4、6ラブは2次元だよ。ただ
なんかミューズってでもあれ、あの辺 2.5 次元じゃない。
まあ、あの辺は 2.5 次元だけど。
そういうもんじゃないの。
かわいい声優さんが歌って踊って
る。あれでも声優さんがイコールでその役のキャラではないから 2.5 次元じゃないのか。むしろこれまで通りの単なる2次元を、2次元のキャラを3次元の人が演じるですらないのか。
演じるですらない
ね。なるほどね。
で、何の話じゃない？
ですね。 あ、そのオデッセイ、火星のその話で、うん、でその最近の出来の良かった宇宙物の映画っていうとゼログラビティっていうのがあったんだけども、一昨年の夏の映画だったかな。これっていうのはさ、やっぱりすごくよくできた映画で、無重力状態の表現がすごく良かったので、本当に宇宙にいるみたいっていうやつで、で何度でも見たいんだけども、できれば劇場で見たいやつで IMAX、あとまあ当時なかったけど 4DX とかで見たらばより良かっただろうなってやつで、でそのほとんどストーリーみたいなものがなくて、ほぼアトラクション映画だったんですけども、
映像で見せる、
そうそう、体験として面白いっていうのがあったんだけど、今回のこのエデッセイっていうのはそのゼログラビティと近いんだけども、もうちょっとこうストーリーの方に寄ってるので、まあ、そのゼログラビティ程度には楽しめますよということで、興味を持った方はぜひね見てみるといいんじゃないかなというふうに思いました。
ちなみにこれ全米ではどれぐらいの興行
収入ですか？あ、どうだろう、でもなんか結構ヒットしたって話ですけど、うん、
よかったね。
そう、 あとはみんな思うと思うんですけども、あのカラッカラの星に宇宙飛行士が取り残されたっていうと、ウルトラマンのジャミラというエピソード、ウルトラマンだったかな、ウルトラ Q だったかな、ジャミラっていう、あの
ジャミラ、
うん、あれ、とっちゃんぐらいとあんまり知らないですか？
なんか、
よくさ、T シャツをこう、頭にこう被って、首から出さないで、こう、T シャツをこう持ち上げて、頭の上に乗っけて、こう、肩が、頭のてっぺんからこう、なだらかに肩が出てるような、そういうフォルムにして、ジャミラって言ったりとかするんだけども、これ
これ。なるほど、これ、私違うやつをしてた。
これがね、あの、水のない惑星に、取り残されちゃった宇宙飛行士がそういう形になって帰ってきたっていう設定なんですよ。
ジャミラって地球人
だったの？人間なんですよ。
へー、
うん、だからやっぱり僕らのような世代の人はジャミラになって帰ってくるのかなって思うけども、そういう映画では一応ありませんということを最後に付け加えて、
はい、
欲しいマイト、
みんなジャミラよろしくね。
ジャムも食べようぜ。
え？